皆さんこんにちは。湘南ビーチ FM マミー&ユッキーのアマチュア無線女子トークです。アマチュア無線とは、必然より偶然に出会えるともに思いを馳せて、自分の技術と知識で電波を出して、世代を超えたコミュニケーションを楽しむ趣味。私たちの体験や加入している無線クラブメンバーのお話を通して、これから始めようと思っていたり、始めたばかりでどうしたらいいの、そもそもアマチュア無線って何という皆さんに、番組を聞いて知って楽しんでいただけたらいいなという内容でお送りしていきます。本日は2024年5月3日、19回目の配信です。お話しするのは私、マミーこと、コールサインはジュリエット、ジュリエット1、タンゴ、ズール、X-ray、JJ1、TZX です。そして、
皆さん、こんにちは。ユッキーこと、コールサインはジュリエット、ジュリエット1、タンゴ、シエラ、タンゴ、JJ1、TST です。
この2人でお送りしますので、どうぞよろしくお願いします。そして今回の解説はこの方です。
解説担当の小林です。コールサインはジュリエットキロ1、フォックストロット、ノベンバー、リマ、JK1FNL です。どうぞよろしくお願いします。
はい。それではメンバーも揃ったところでスタートです。今回のテーマはアマチュア無線用語についてです。14回目の旧符号と無線用語の続編と考えてください。
でもそのような用語を無理に使う必要はなくて、普通の言葉で話せば良いことも教えてもらいましたね。
はい、そうですね。今回はそのあたりをもう少し掘り下げてみようと思います。題してアマチュア無線用語 NG 集です。
NG 集ですか。私も間違った言葉遣いをしていないかドキドキしちゃいますよ。ユッキーさんどうですか。
はい、私も一生懸命覚えた用語が実は間違っていたなんてことがありそうでね、心配です。
はい、でも心配しないでくださいね。今回の目的は、無理にこういかにもアマチュア無線用語ですというのを使う必要はないということを改めて知ってもらって、はい、初心者の皆さんに安心してもらうことが目的です。
はい、
あれは間違っていようとかね、これは正しいなんて、そういう解説をしていくわけではありませんから、安心してください。
はい、
なるほど。これを機に正しく使いたいですもんね。
私がアマチュア無線を始めた頃、もう50年近く前になったんですけどね、ちょっと愕然としちゃいますけども、
はい、
その頃のアマチュア無線の入門書には、先輩たちの更新をよく聞いて更新の仕方や用語を覚えるようになんて書かれていました。
それはでも今でも変わらないんじゃないんですか。ね、というかアマチュア無線の入門書自体ほとんどないので、聞いて覚えるしかないですよね。
そうなのかもしれませんね。でもそれが本当に正しいのかな、なんか変な言葉遣いだななんて思うことありませんか。
そういえば、コーリング U ですが、語尾が上がっているように聞こえることが多くて、あなたを呼んでいるんですかって質問に聞こえてあれって不思議に思いました。でも呼んでますよっていう意味なんですよね、小林さん。
そうですね、なんか、そういう使い言葉遣いの方いらっしゃいますよね。ちょっとこう変な語尾の使い方というかね、語尾のイントネーションというかね、ありますよね。でも、そういった方が少しかっこよく聞こえるって思ってるのかな。
マフィンさん、何かありますか。
そうですね、私はフォネティックコードのさまざまな言い方ですかね。私のコールサインはTZX っていうのがついてるんですけど、東京ザンジバルとか言われた時には、最初の頃は何を言ってんだろうって意味が分からなくて、相手の方にもう一度返す時に、単語ズールって返していいものか悩んじゃったんですよね。でもそれも慣れてきたら、なかなか聞き取ってもらえない時にザンジバルなんて使っちゃうことあるんですよね。
まあ、あのアマチュア無線の話し方ってそんなものかなと思いつつ、やっぱり変だなと思うことありますよね、うんうん、今回はアマチュア無線歴がそれなりに長い私であってもね、特に私があの、まあ、特に変だななんて思う言葉遣いをちょっといくつか例を挙げていきたいですね、はい
はい、ところでアマチュア無線をしていない人が聞いたらなんだこれと感じるような用語や独特な言い回しを使うことは悪いことなんですかね。
いや、あの、ね、もちろんケースバイケースですよね、あえてこう間違って聞こえるような言い方、それをこう特定の意味に使っている、まあ、俗語とかスラングといったようなものに相当するのかもしれませんね。スラングにはこう集団内の心理的同一化を図るのに力があるらしいですよ。つまりこう仲間意識を醸成する、仲間意識を醸し出してるんですね。まあ、そういったあのこうプラスの点は理解した上で、でもそういう言葉遣いっていうのは、まあ、ある意味初心者にとってはこの用語を知らないことっていうのがね、壁になってしまうかもしれませんから、ちょっとそういうことは心配しています。
そうですね。小林さんが明らかに変な言葉遣いだなって思ってる用語には、例えばどのようなものがありますか？
はい、まずはじめにあのフォネティックコードの間違った発音の例を挙げることにしましょう。
はい、
あのフォネティックコードはコールサインを正しく伝えるために重要ですよね。
そのことはよくわかります。私もまずは自分のコールサインのフォネティックコードを覚えてから、ですね、でも覚えたもの以外のフォネティックコードを使っている人もいて、結構ね戸惑いました。間違った発音というのはそういうことですか？
いや、そういうわけじゃないんですね。先ほどあのマミーさんがおっしゃってたように、あのズールの代わりにザンジバールとかゼブラなんて使うことは、まあ、あのよくあるといえばよくあることです。ただそれはやっぱり慣用的に使われている、まあ、あのいくつかのフォネティックコードの一つってことになりますよね。まあ、あのそういったものを何が慣用的かなっていうのが判断できないうちは、電波法令で使われているものを使うのがいいと思います、はい、
はい。ということは本当に発音が問題というわけなんですかね。具体的にどんな例がありますか？
はい、私のコールサインには F という文字が含まれています。
はい、
フォネティックコードは FOXTROT なんですね。
はいはい、
でもこれを FOXROT というふうにですね、途中の音を抜かしちゃって言ってる人がずいぶんたくさんいるように思いますよ。は
い、います。
確かに私も抜けちゃってました。そんな言い方をしてる方多いですよね。
まあ、別にね、あのフォックストロットがフォックスロットになっても分かるって言えば分かるんですよね。それにどんなに頑張ってもこう英語ネイティブの人のようにね、こう正しい英語的な発音がするっていうのは難しいですよね。でもなんで明らかに間違った発音で、まあ、その平気なのかななんて気になってしまうことも確かです。
そうですね、確かにそういうのはお手本にはなりませんよね。アルファベット26文字のフォネティックコードと数字10文字をきちんと発音できるようにしておけばいいんですね。
F 以外で気になってる発音ってありますか？
はい、いくつかあります。例えば J ですよね。ジュリエットですけども、ジュリエイトって発音してる、これ多いですよね。あと Q はケベックなんですけど、これをキューベックって言ってる人がいますね。はい、最後のクってところは、あの聞こえるか聞こえないかっていう感じだそうですけども、少なくともキューベックでないことは間違いないですよね。またね、面白いって言っちゃおかしいかもしれませんけども、
はい、
P のことをポーチカルって言ってる人がいます。これね、該当する英単語を僕調べたんですけど、見つけることできませんでした。
はい、じゃあそれは一体何なんですか？
ね、何なんでしょうね。
はい、
多分ね、ポルトガルの英語での発音でポーチュガルっていうのがありますけど、これが間違って広まっちゃったんじゃないかなと思ってます。
なるほど、いろんな覚え方しちゃいそうですよね。アマチュア無線初心者としてはどうすればいいですか？
はい、あのインターネットで検索すれば、あの英単語の発音って今聞くことができる場合が多いですよね。あのフォネティックで使われているような単語は大体あの調べればあの発音してくれます。
はい、
少なくとも自分のコールサインはこうなるべく正しい発音でできるようにしておくのがいいんじゃないかなと思います。
はい、そうですね、フォネティックコードをなるべく正しく発音するということは当たり前のように心がければいいということですね。前に相和の実技試験がある資格を受験したんですけど、そのようなフォネティックコードや発音をしたら減点になりましたよ。
ああ、そうなんですね。
はい、
私もね、そういう試験受けたことあるんですけども、
はい、
あのどうだったかな、発音するときちゃんとできたのかしら。一応合格しましたってことで、
はい、
はい。 まあ、こう英語的に正しい発音じゃなくてちょっとこう変な発音をすること、フォックス、ロットとかジュリエイトということがですね、それがアマチュア無線用語なんて勘違いしないで、はい、英語的に正しい発音でお話すれば大丈夫ですよ。
なるほど。他に小林さんが気になっている変な言葉遣いだなと思っている用語の、用語があれば教えてください。
はい、ですね、最近僕気になっているのは局長さんですね。
局長さんってよく聞きますけど、それは言い方って違うんですか？
いや、もちろんね、間違いとは言い切れません。
はい、
ただね、私は使いません。絶対に使いませんね。特に更新の際に相手のことを局長さんと呼ぶこと、これね、ちょっとおかしいと思うんですよ。
はい、
例えばね、 CQ の際にお聞きの局長さんがいらっしゃいましたら、なんて言って、時々聞きますよね。
はい、
聞きます。これはね、これ僕は明らかに間違いだと思うんですよ。
でもそれってどうしてですか？
まずね、アマチュア無線局に局長っていないですよね。で、じゃあその免許を受けてる人のことなのかな、免許人のことなのかなって思うんですけども、だとしたらお聞きの局長さんいらっしゃいましたらってことは、例えば社団局の代表以外の、まあ、構成員、メンバーの人、これ局長じゃないですよね、きっと。
そうですね。
個人局でゲストオペレーターやってる人いるかもしれません。
そうですよね。
これも局長じゃないですよね。そういう人を応答するなってことなのかな。
ちょっと意地悪ですね。
そう、まあね、こういった場合だと、やっぱりね、局長さんって望ましくないと思うんですよ。まあ、さっきの例だとね、お聞きの局がいらっしゃいましたらっていう風な使い方だったら正しいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、まあ、自分が局長となるのは、まあ、勝手にしてください、好きにしてください、だけども更新中に使うのはちょっとわけわかんなくなるんじゃないかなと思いました。
なるほど。それはちょっと厳しすぎるっていうかね、重箱の隅をつついてるような気がしなくもないですよね。
あえてね、重箱の隅をつついてみました。
なるほど。
でもね、アマチュア無線を運用する際にはきちんと説明できない用語を自分では使わないようにしましょうよとか、できるだけ普通の言葉遣いで話しましょうという、そういったシンプルな考え方でいいんじゃないかなと思います。あとね、過度に局長さんみたいにですね、相手のことを持ち上げるような言い方はわざわざしなくていいです。ね、みんなでこう対等な立場で楽しめるっていうところがアマチュア無線の良いところなんですよ。
なるほどですね。用語についてはたくさんあって、その一つ一つを取り上げるとキリがないと思いますが、自分から無理して専門用語なのかなを話す必要はないということなんですね。
はい、そうなんです。
そうそう、用語だけではなくて運用について小林さん、おかしいなって思うことありますか？
はい、私よく思うんですけども、いわゆるサフィックス呼びは行ってはいけないんじゃないかなと思います。
サフィックス呼びというと、例えば CQ に対して単語シエラー単語というようにサフィックスだけで呼ぶことですか？
はい、そうです。
そうですね、7メガの SSB を聞いていると割とよく耳にしますよね。私もなんか不自然に感じていました。
コールサインはきちっとアナウンスしないといけませんよね。
はい、コールサインをきちんとアナウンスすることは電波法令上もしっかり規定されています。また結局はもう一度プリフィックスを含めたコールサインを送信してもらって、正しくコールサインを、あれですよね、聞き取らなくてはいけませんから、結局二度手間になって効率も悪いんです。はい、パイルアップになっている時なんかによくサフィックス呼びで呼ばれることあるんですけども、かえってこれ効率悪くして、なかなか自分の順番が回ってこないってことにもなりかねませんよ。
そうですね、聞いてると CQ を出している側の局がサフィックスだけで呼んでくださいって言ってる場合がありますよね。その場合はどうしたらいいですか？
はい、サフィックスだけを要求するような曲はね、相手にしないで呼ばないことにしましょう。
うわ、強気ですね。でもコールサインはちゃんと言わなくてはなりませんものね。でも特別なコールサインの曲だったりしてね、どうしても更新したいなって曲だったら悩ましいですよね。
そうですね、私もね、そういう場合はじっとこう誘惑に打ち勝って、でも意地でも呼びません。もちろんね、プリフィックスが受信、もうコール、呼んでもらっていてプリフィックスは受信できましたと、だけどもサフィックスの部分が分かんないんで、サフィックスが分かんないんでサフィックスだけ送ってくださいっていうのはね、これは理にかなってますし、こういう時はもちろん問題ないですよ。
そういう時はよく くありますよね、ところで初心者にとっては間違った用語や間違った運用というのはどうやって知ったり調べたりすればいいんでしょうか。
はい、なかなか難しいっていうのが実際のところだと思います、昔はね更新を聞いて真似をしましょうだったんですけども、今その真似をしたら逆に間違ってるってケースも残念ながらあるようです、まあ、手前味噌になりますけれども、この番組の、更新がテーマだった回、9回目10回目14回目あたりこの内容はね、とても参考になると思いますよ。でその時も触れましたが、自分で説明できない用語は使わないで、普通の言葉遣いで話すということを、心がければ良いと思います。聞いてですね、ちょっと不自然な用語だなとか変な言い回しだなと思うことって、実はそのアマチュア無線以外の、いわゆるこう不法無線みたいなそういったところで使われた言葉がなぜかアマチュア無線の方に、持ち込まれちゃったみたいなケースが多かったりするんです。お二人は体験運用のオペレーターの経験がおありですよね、その時何か気がついたことありませんか。
そうですね、体験運用をする人の多くが小中学生だったということもあるんですけど、更新相手の方は皆さん普通の言葉でゆっくりと分かりやすく話をされていましたね。
はい、みんな気遣いや優しさを感じる運用をされていましたよね。
そうですよね、アマチュア無線の経験がない人が相手だと皆さん普通の言葉で話しますよね。アマチュア無線の免許を持った人が相手でも同じように運用すればいいんじゃないかなと思います。
はい、アマチュア無線の用語や運用方法はなかなか難しいテーマですよね。人それぞれの部分もありますし、このテーマはまたお送りしたいと思いますので、こんなことが知りたい、あれってどうなの?というご意見質問お待ちしています。今回はそろそろお時間のようです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組はマミーこと JJ1TZX、
ユッキーこと JJ1TST、
解説は JK1FNL 小林、
そして編集は JM1ESG 八田、 JJ1XTS 秋、ディレクターは JL1BTJ 石井、曲はミスターサーフでお送りしました。次回は5月17日に配信します。お楽しみに。
この番組への感想などありましたら、ぜひ逗子葉山アマチュア無線クラブ JA1YUU のホームページから、またはメールアドレス JA1YUU.HAM@gmail.com までお送りください。それでは
73&88、
皆さんさようなら。